キャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社ブルーバックスから刊行されている稲垣文夫さんのディープライフ海底化生命圏生命存在の限界はどこにあるのかを紹介していきます。まずは著者の稲垣さんのプロフィール紹介します。1972年福島県郡山市生まれ、九州大学農学部農芸科学科卒業、九州大学院農学研究科遺伝子資源工学専攻博士課程修了で農学博士でいらっしゃいます。専門は地球微生物学、国立研究開発法人海洋研究開発機構高知コア研究所生命圏研究グループリーダー研究所長代理などを務められ、現在は戦略的イノベーション創造プログラム海洋統括プロジェクトチーム海洋玄武岩 CCS 基礎調査研究プロジェクト長などを務められておりますと、まあ、こうやってキャリアを紹介するだけでもないなんだか大変な取り組みをされている方だというのが伝わったかと思いますけれども、書籍の内容を読み上げていきますと、これまで生命が存在しないと思われていた海底地下の世界、しかしそこには地上を超える豊かな生命圏が広がっていた。海底下の掘削調査で採取された地質コア資料から発見されたさまざまな微生物群、微生物たちはいつからそこにいて何から栄養をとっているのか、なぜ、超高温超高圧あっちあっちのカッチカチの世界に耐えられるのか、これらの謎を追っていくとそこにはこれまで考えられていた生命観とは違った生命システムが見えてきますと、海底下深部からの地質コア資料から培養された古細菌アーキアには、御年数千万歳を超えるものもあると、120度以上の高温海底下2000メートルの高圧世界でも生き続ける、食べるものがない超貧栄養状態を微生物たちはどのようにサバイブしているのか、微生物の生命維持の限界はどこにあるのか、地球科学はもちろん生命の起源やその存続の謎へと迫っていくサイエンスの面白さを実際に行われた海底下生命圏科学ホックス調査の歴史とともに臨場感あふれる筆致で紹介していきますというふうに書かれています。この海底がどうなっているのか、そしてその海底の下がどのようになっているのか、そこにはですねまだ明かされてない謎がたくさんあると、謎がたくさんあるということは、なんとなく知ってはいるんだけれども、そこでどういうような調査が行われているのかについては、あまり知られていないところがありますね。数週間前に例のタイタニック号の探索ツアー中の潜水艇がですね、消息を絶ってしまって、破片が発見されて残念なことに乗客の方たちが亡くなられたという、そういうふうに結論付けられたという事件がありましたけれども、あの時に海の底に潜っていくということがいかにリスクがあるか、そして一度見失ったら発見するのがいかに難しいかということを知らされましたけれども、事件そのものとは異なる視点でですね、海底っていうのは未開の場所なんだということを改めて実感した人も多いんじゃないかなというふうに思います。海底のさらに下、海底下というところには何が存在しているのか、海底下には生命が存在しない化石の世界が広がっているというふうに考えられてきたけれども、深海底のさらにその下にも独自の進化を遂げた生命が暮らしているということが分かっていると、そういうふうに宣言するところからこの本は始まるんですけれども、そこにいるのはですねたった1個の細胞からなる単細胞の微生物たちで、泥の粒と粒の狭い隙間だとか、岩石の割れ目なんかで暮らしていると、本を読んでいて当然思うのは、でそいつらは一体そこで何をしているのか、で何を目的としているのかっていうところですけれども、まず何を食べているのか、この微生物たちは海底面から数ミリから数センチのごく浅いところに暮らしていて、生存をかけた激しい戦いの日々を送っているというふうにあるんですね。海底には海洋に暮らす生き物のですね死骸とか、排泄物からなるマリンスノーっていうのが降り積もっていて、それがご馳走になっていると。でもそれは言ってみればですね、海を泳いでいる魚たちの食べ残しなので、食べやすいもの、栄養のあるものは少ない。でもそれを探しているわけですね。しかもこのマリンスノーが堆積していく速度っていうのは、1000年間で5センチ程度ということなんで、ここで栄養を取ろうとするっていうのはなかなか大変だと。でもそこを生き抜いているということなんですね。稲垣さんはこういうふうに書いてます。海底下深部で超スローライフを送る微生物たちは、 究極のサバイバルテクニックを持つ長生きのスペシャリストに違いありません。陸の土壌や海水などの地球表層の生命圏は自然淘汰による絶滅と環境適応による進化を繰り返して形成されたものです。もしかすると海底下生命圏には表層の生命圏とは違う海底下に固有の進化の摂理や法則があるのかもしれません。遠い将来、地球が太陽に飲み込まれ終焉に至るとき、おそらく最後に残るのは地下の微生物たちでしょう。海底下生命圏は生命を宿す惑星システムの一つとして自然界が作り出した究極のサステイナブルエコシステム、持続可能な生態系なのですというふうに書かれています。この著者の稲垣さんがこの世界に興味を持ったのも、1994年に大学院生だった時に雑誌ネイチャーに書かれていた海底下518メートルまでの堆積物の中に1立方メートルあたり100万を超える膨大な数の微生物が存在するという記事を読んだことがきっかけだったそうなんですね。まあ、そこから今に至るまで研究を続けているというんですけれども、で、まあ、研究するためにはですね、当然ですがこれ海底を掘って抽出しなくちゃいけないわけですけれども、まあ、海底からどうやってそれを引っ張り出すのかと、まあ、これは発掘船からドリルパイプっていうのを下ろして地層を掘り進めるわけですけれども、まあ、いくつかのやり方が本に例示されてますけれども、まあ、いずれにせよ掘って引っ張り出すと。でもまあそこにある状態をそのまま引っ張り出すってことはなかなか難しいんだけれども、まあ、その上で研究調査というのが、まあ、ずっと続けられているということなんですね。で、その研究によって見えてくるのが、微生物が環境に適応するための独自の生態系というのを作って居住可能性とか生物多様性というのを作り上げているんだと。この海底下生命圏には一般的な生態系のモデルや原理が適用できない部分も見えてきて、まあ、もしかしたらダーウィンの進化論などでは想定されてなかったような発見とか学説っていうのが生まれてくる可能性があるというふうに言うんですね。で、稲垣さんはその上で地球の表層と地下に存在する生命圏が全く性質の異なる別世界なのかといえばそうでもないんじゃないかと、まあ、互いに連動しながら一定の法則の下で生命居住可能性の安定性を維持してるんじゃないかというふうに言ってるんですね。で、様々な研究によって、まあ、いろんな微生物がいることが明らかになっていて、本書の中にですね、世にも奇妙な生命体、培養された海底下の住人たちベスト5という紹介があるんですけど、この5つが見事に全部読みにくい名前になってるんですね。まあ、あえて5つ全部紹介してみますけれども、デサルフォビブリオプロファンダス、メタノキュレウスサブマリナス、ペロリネアサブマリーナ、アトリバクターラミナタス、プロメテオアーカエウムシントロフィカム、これがベスト5だったんですね。これ聞いて、ああそうか、デサルフォビブリオプロファンダスってベスト5入ってたんだっていうふうに思う人はなかなかいないと思いますけど、まあ、それがなんでベスト5なのか、それぞれがどういうように違うのか丁寧に解説されています。まあ、僕たちの身近な話題で言えばですね、やっぱり海洋汚染問題で、まあ、プラスチックが最終的にマイクロプラスチックになって海を漂っちゃう、まあ、こういう問題議論されてますけれども、まあ、2050年には魚の数よりもゴミの数の方が多くなるんじゃないかっていう予測もあるほどですけれども、まあ、最近の観測ではマイクロプラスチックが水深1万メートルを超える超深海にまで到達しているという、そういう観測結果もあると書いてあるんですね。まあ、先ほど言ったようにものすごく長い時間をかけて作り上げられてきたこの循環の仕組みをですね、まあ、ごく最近出てきたこのホモサピエンスがいかに壊してしまっているのか、こういうのも見えてきますね。で、稲垣さんがエピローグのところでこういうふうに書いてます。私たち人間を含む地球の生態系において微生物は有機物の一次生産者としての役割と最終分解者としての役割を担っています。最終的に分解されたメタンや二酸化炭素や酢酸などの低分子の化合物は再び一次生産を担う微生物により利用され、システム全体を安定的かつ持続的に保つ役割を果たしています。それは40億年以上の地球と生命の共進化のプロセスにおいて構築された合理的でエコな仕組みで、その機能性から太陽光が届く表層世界のみで完結しているのではなく、海底下の生命圏、そして流動的なマントルとリンクしていますと。人間社会はその循環システムの中に存在していることを認識し、環境負荷を低減することで持続可能な地球共生型社会を築いていける可能性がありますというふうに書かれています。まあ、つまり海底のさらに下の生命圏を考えるってことは、この太陽を浴びながら地表で暮らしている、まあ、私たちの生活を考えると ということでもあって、まあ、海底にあるまだまだ未知の生き物たちを問うこと、分析することっていうのは、今ここで暮らしている自分たちはどういう存在なのか、こういう問いかけでもあるわけですね。まあ、とても大きな、スケールの大きな話が続きますけれども、まあ、そこには私たち人間がどういうふうに暮らすか、ここに立ち返ってくる面白さがありますのでね、ぜひ読んでみていただければと思っております。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。